耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの木村のぞみです。よく駅から大学まで歩いてるときに、まあ、やっぱ学生街っていうこともあって、まあ、1DK 駅から徒歩5分で月いくらとか、一人暮らし用の物件広告の張り紙が多いなって思うんですけど、まあ、皆さんの周りではそういう賃貸や不動産紹介を見かけたりしますでしょうか。それで思い出したんですけど、最近読んだ小説で、まあ、そういった不動産を担保に、まあ、銀行にお金を借りて投資だって、まあ、出てくる物語を読みまして、まあ、そういう不動産って株とか FX みたいに投資の対象になっているんですよね。まあ、うまくいったら儲けもんだけど、まあ、投資をそんなにすんなり簡単に成功させるって、まあ、難しいですよね。またその投資を始めてみたいけどやり方がわからないという方とか、まあ、もしくは物件を持っているけど今後どうすればいいのか迷ってるんだという方も、まあ、中にはいらっしゃるんじゃないでしょうか。ということで、今回はそんな不動産投資に関するいろはを教えてくれる一冊をご紹介したいと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は集英社より出ております、福田育夫著、不動産バブル崩壊その時こそがチャンス、 5% の勝ち組投資術という本です。まずは著者プロフィールです。福田育夫さんは1959年生まれ、不動産コンサルタント、三沢ホーム株式会社で教育研修、定期借地権事業の創設、支店経営、資産活用事業の創設などに携わった後、アパマンショップを経て2004年に株式会社福田財産コンサルを設立されました。他著に余命1ヶ月の相続税対策、カリスマ不動産コンサルタントから学ぶ資産を守り増やすための12の実践哲学、相続資産の上手な増やし方など多数あります。さて突然ですが、皆さんは投資にご興味はありますか？いや、怪しい勧誘などではないんですけど、まあ、自分で怪しくないって言っちゃうと逆に怪しいですよね。いや、まあ、それは置いときまして、株式や債券、FX など、まあ、昨今はいろんな投資がありまして、まあ、その中で勝ち組、負け組が存在しているわけですけれど、今回ご紹介する書籍では、不動産投資について様々なノウハウが書かれています。福田さん曰く、投資というのは 95% の負け組と 5% の勝ち組に分かれる。とのこと。いや、 5% です。 5%、 100人のうち5人ってことですもんね。これをまあ高いと見るか低いと見るかは人それぞれかと思われますが、ここで本書のタイトルをもう一度振り返ってみましょう。その名も不動産バブル崩壊その時こそがチャンス、 5% の勝ち組投資術。そう、今回の書籍では 5% の勝ち組に入るために必要な投資術が紹介されているんですね。ではその 5% に入るためにはどうすればいいのでしょうか。また不動産バブルの崩壊が投資のチャンスとはどういうことなのかも含めて、著者の福田さんに実際にお話を伺いました。それではこちらのインタビュー音声をどうぞ。では改めてご紹介します。著者の福田育夫さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では早速なんですけれども、そのこちらの本を、書くことになったきっかけというのを教えてください。
はい、今非常に不動産上がってるんですね、価格が。
価格が。
それで不動産が欲しいっていう人、不動産投資したいっていうのが非常に増えてます。
はい、はい、
だけどひょっとするとですね、はい、今ピークかもわかんないと。
あ、その、
こんな時に買ってあと将来下がったら苦労するかもわかんないと。
はい、
その警告の本を書きたいなと最初に思ったんですけど、
はい、
集英社さんの方はそういうタイトルじゃなくて、はい、5% の勝ち組投資というタイトルになっちゃいました。
引き込まれるタイトルですよね。なるほど。その不動産、そのバブル崩壊というタイトルもついてるんですけど、その今どんどん上がってって、その下がってしまう、その不動産バブルが最終局面を迎えてるっていうふうに、まあ、書かれてたと思うんですけど、まあ、そういうふうにこの状況で不動産投資を、まあ、やりたいなと思ってる人とか、そのもしも始めちゃってて、まあ、これからどうしようかなって思ってる人たちがその今行うべきことっていうのは何なんでしょうか。
不動産投資自体は非常に私、はい、肯定的で、
はい、
非常にこう投資の王道だと思ってるんですね。 だからこれ自体は否定しないんですけど、
はい、
あの不動産も他の金融商品と同じで、
はい、
上がったり下がったりするんですよ。
あ、ね、
で今非常にこうマスコミで騒がれて、
はい、
まあ、価格が上がってる局面で、はい、みんながやるから僕もやろう私もやろうっていう人が増えてくるんですけど、
どんどんどんどん、
はい、そんな中でむしろこれからですね、
はい、
金融緩和の、
はい、
ために不動産が上がってると、はい、これは上がったものはいずれ下がります。
そうですよね。
それまでの間によく勉強してもらえばという、うんうん、あの気持ちで書いた本なんですね。
あ、はい、うん、その今異次元緩和とかで金融政策がやっぱり日本でもあって、
うんうんうん、
そのアベノミクスの効果とか、
うんうん
う
ん、
そういうのがやっぱり不動産にも関係してるってことなんですよね。
そうですね。さっきも申し上げましたけど、はい、お金の行き場がなくなって、
はい、
不動産というのに流れてする。その不動産価格というのは、う
んうん、
通常皆さん需給関係で、はい、上がったり下がったりすると思ってるんですけど、
はい、
それよりむしろお金が不動産流れた時には上がって、
うんうん、
金融がタイトになった時には下がるというそういう特徴があるんです。
はい、
ですからその金融の不動産業界への貸し出し動向をずっとウォッチングしていったら、
はい、
そろそろマグマが一番溜まって、
はい、
地震が起きる時じゃないかなということを発見したんで、これを皆さんに伝えたかったということなんで、
はいはい、
はい、今買った人がどうかって言われちゃうとちょっと困っちゃうんですけどむしろ不良だなと思う資産を持ってる人は、まあ、売り時じゃないかなと。で投資で成功したいなと思う人は、
はい、
まあ、この後金融がタイトになって引き締めで、不動産価格が下がってくるというタイミングを見て、はい、投資をしたらいかがでしょうかということです。
あ、そうなんですね。まあ、その福田さんがその今後 その金融危機後とかその後の不動産市場についていろいろ予想されてたと思うんですけれども、その3つのシナリオをご紹介されてたじゃないですか。
うん、は
い、
うんうん、
そのシナリオについてちょっと詳しくお話しいただけたらと思います。
あ、なるほどですね。はい、まあ、8割方は今の、はい、まあ、異次元緩和、
はい、
要は国債をずっと買い取ると、うん、
買い取って、
これもう1年半もすれば買い取る国債なくなってきますから、
あ、もうそんなに
緩和が続けられないわけです。はい、その時に、緩和が終わって、
はい、
インフレが目標だったんですけど、
うんうん、
できないと、またデフレに戻る、はい、逆に金融機関の体力が弱っていって、
はい、
切りやすいですからね、貸した収益出ないです。ましてはマイナス金利でも、はい、さらに痛みつけられてます。
マイナスですもんね。
そんな中で銀行が貸せなくなっていくんですね。
はい、
そうするとタイトになって、
うんうん、
不動産価格が下がるという、もうオリンピックの以前にこういう限界が来るのかなということで、
はい、
私は不動産というのは緩和かそうでないかと、ここを見てればいいという。で、2割はですね、
はい、
やっぱり成功してほしいんですよ。だから穏やかなインフレになっていって、で、
はい、
まあ、日本のもうハッピーになるんですけど、
はい、
不動産っていうのもやはり融資を借りて、投資する人が多いんで、
そうですよね、
インフレになればやっぱり不動産っていうのは貨幣価値がインフレによって借金の価値が下がりますから、
うんうん、
相対的に、その部分だけでも利益が出てくるということですね。う
ん、一番幸せなパターンですよね。はい、
そうですね。それですね。で、まあ、最後の 10% ぐらいの確率なんですけど、
はい、
もうアベノミクス失敗、
あ、
それによって、
はい、
まあ、金融のですね、
はい、
引き締めが起きる理由として、はい、国債が未達になると。国債が、はい、入札がですね、未達になって買い手がいなくなると、
はい、
暴落すると、
あ、
そんな時にハイパーインフレっていうのが起きるんですね。
もう物価がどんどん上昇していて、
そう、貨幣価値が極端に下がるということです。
あ、はい、
だから今の1円が、
はい、
まあ、100円になったり1000円になったり、ひょっとしたら1万円になるようなこともあるかもですね。
もうその1ドル1万円とか、はい、そういう世界に、
そんな時には借金したものが勝ちということなんで、まあ、その時は一番不動産投資 してる人が有利になるんですね、うん、ただ日本の経済がそうなってきると大混乱を起こしますが、
はい、そうですね、
超円安にもなりますから、
はい、
やがて日本の企業もこう体力回復して有利になりますから、
はいはいはい、
また復活するだろうなということもあります。だからどのシナリオを取っても、
はい、
不動産投資自体っていうのは非常にいいんだと思ってるんですね。
あ、もううまいチャンスを見極めれば。
そうなんですね、まあ、個別の不動産の良し悪しもありますけど、
はい、
タイミングはやっぱり8割だと思ってますので、
はい、
今のタイミングはちょっと、ま、待って、
はい、まあ、待つのも投資
と、もうちょっと待つのも投資ということですね、はい、そんなような内容になってます、はい、今は勉強するとき、
はい、なるほど。
この本どうでした、
はい、
読んでいただいてどんな感じでした。
もう自分がそんなの投資とか不動産というものに全然今まで触れてこなかったので、すごく、でも最初の方からも今の経済状況から入って、うんうん、で次どういうふうに投資をしたらいいかっていう、その福田さんが今提唱されているエクストリーム理論というお話あったと思うんですけど、はいはい、まあ、その応用編というか実践編というものがあって、まあ、最後に実例とかが紹介されてて、すごい分かりやすい、本当にまさに教科書のような一冊だなというふうに。
教科書というふうに言っていただけると一番私の意図が伝わったかなっていうふうに。
本当ですか、
ありがたいです、
はいはい、その途中で出てきたそのエクストリーム理論についてなんですけれども、はい、それを詳しく教えていただけないでしょうか。
ね、不動産というのはどっちかというとアートだとか芸術だとか職人派だみたいな、そんな言われ方してよくわかんないって雲をつかむと言われてるんですけど、はい、そうじゃなくって不動産って科学なんですよ。
科学、
不動産を科学するという観点からいろいろ考えたのがエクストリーム理論なんですね、
はい、
で不動産って収益還元価格って言いまして、
ほうほうほう、
入ってくる家賃収入から逆算して、
はい、
期待利回りで割り戻すと
利回りで、
はい
はい、
価格が出てくると。要は、うんうん、家賃という価値があるから、
はい、
それに対して何年で回収するかということで利回りという発想があるんですよ。でそれで割り戻した数値ということが理論値なんです、うんうん、この理論値より高いか安いかということで判断できるということです、
は
い、で理論、その理論値っていうのは、他の金融商品、
はい、
国債などが下がってくれば、
はい、
その期待利回りも下がってきますね。で期待利回りが下がると、
はい、
これ難しいんですけど価格は上がるということなんです。割り戻すからですね。
例えばじゃあ1000万円の物件を買ったとして、
うんうんうん、
まあ、家賃収入が月にいくらあったら、その利回りってどのくらいが理想とかってあるんですか。
そうなんですね。その利回りっていうのは築年数だとか、
はい、
場所だとか、
はい、
用途によって変わってきます。で一番低い利回りっていうのは、ま、丸の内の S クラスビル、はい、でこれは国債の利息プラス、
はい、
ネットで 4% ぐらいだというふうに私は思ってるんです、
はい、
リスクありますよね。地震だとか火事だとか、
あ、
滞納だとか、
ね、
いろいろ出てきますね、
はい、
そういう読めない部分を、
うんうん、
リターンを高くするという考えなんですね。でそれがネット 4% に消費を加えてグロスって表面利回り何パってあるわけです。で
ネットっていうのはその全体の利益っていうことで、
ネットっていうのは、
はい、
純収益ということで、家賃からいろいろ固定資産税払ったり火災保険かかったり修繕費かかったり、
はい、
まあ、そういうもろもろの経費がありますね。
それ
を除いた経費なんですね。
あ、でも純粋にそういうのを除いて自分の元に入ってくる利益、はい、
そうですね、
はい、
まあ、そんなのから、うんうん、本来は理論値っていうのがあるんですけど、
はい、
それを、まあ、景気が良くなってきたり金融緩和すると不動産がダーッと上がっていくんですけど、上がるとさらにもっと上がるんじゃないかって皆さんこう投資が活発になっていくんです。そうすると理論値をちょっと超えるんですけど、
はい、
オーバーシュートといって、
はい、
さらにその上まで行ってしまうと、
はい、
このオーバーシュートした時がちょっと一番危なくて、その時は逆に言うとですね、売り時で、
はい、
逆に今度引き締めになって不動産がドーンと下がってくると理論値よりもっと下がってくるんですよ。
あ、なるほど。
この下がった時、まあ幅はあってもいいんですけど、
はい、
かなり下がって、想定よりかなり下がると、
はい、
人間っていうのは不思議なもので感情で動きますからでそういった時もうそこを理論数値で見て、
うんうん、
そこだっていうところを見極めると。
あ、そういうその理論値とか数値が、まあ、この本書にも多分載ってると思うんですけど、
はい、
そこを過ぎちゃうと もう下がるしかなくなっちゃう形になってしまうんですもんね。
そうですね、
はい、でもそこを見極めつつもう不動産を売るなり買うなりしていかないといけないという、うんうん、
そうですね、あの投資っていうのは持ちっぱなしっていうことじゃなくって、
はい、
不動産もある程度の時期になったら売却しますので、
はい、
という考えで見ておかないと、ずっと経済耐用年数っていうのは、
はい、
だんだん古くなったりとか競争が出てきて価値が落ちてきますので、
はい、あ、どんどん落ちてちゃうんですね。
持ちっぱなしっていうのはちょっと良くないんですよ。
あ、
そういう観点からこの、まあ、上がったり下がったりという波動がありますから、
は
い、
そ
のタイミングをよく見ましょうねという話です。
ちゃんとそこをキャッチ&リリースしないといけないんですね、
うんうん、
ありがとうございます。いろいろとお話お聞きしたいんですけれども、うん、もうそろそろお時間の方近づいてまいりましたの で最後にこの本を読むリスナーの方へ、まあ、これから投資を考えている方へのメッセージがありましたらお願いいたします。
あ、はい、あの不動産というのはこういろんな人の話聞いて体験本聞く人も多いと思うんですけど、
はい、
一番大切なのは投資ですから、はい、自分の投資判断の軸を持つということなんですね。
あ、軸を持つ、
はい、どういう状況だったら投資するしないと、それがあの、自分で持てずに人の意見だとかムードに右往左往してると失敗しますので、
はい、
この本を読んで不動産軸を皆さんも作っていただければ必ず 5% の勝ち組に入るんじゃないかなというふうに思ってます。
ありがとうございます。そうですね、自分のその不動産をどういう時に投資するかということをちゃんと自分の中で決められるように。
そうですね、とあと物件の内容もあります、個別性もありますけど両方ですね、タイミングとその個別性と、で、はい、個別性も中に具体例入ってますから見てください。
はい、はい、ありがとうございました。それでは本日お招きいたしました、はい、著者の福田郁夫さんでした。ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
では書籍情報です。不動産バブル崩壊、その時こそがチャンス、 5% の勝ち組投資術、福田郁夫著、集英社より税別1500円で発売中です。はい、新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本いかがでしたでしょうか。私今までその不動産や投資について、まあ、話は聞いたことあるけど、まあ、詳しい中身まではちょっと知らなかったってことが多かったので、まあ、今回お話聞いて、まあ、物件とか不動産とかそういうのを見る目が変わりそうです。まあ、この本書の中にですね、まあ、利率にまつわる話であったり、まあ、税金の話、また資産設計の話であったりと、まあ、その不動産投資というカテゴリーの中はもちろんなんですけど、まあ、今後生きていく上でその賢くお金を蓄えるために必要な知識が詰まった、まあ、本当にもう教科書のような一冊だなと感じていました。ということで、その将来に備えて何かしておこうと考えていらっしゃる方にもぜひお勧めしたいものとなっておりますので、ぜひぜひ読んでみてください。といったところで、今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーターの木村のぞみでした。この配信は集英社の提供でお送りしました。